宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
先週もがっくりという感じがしましたけれども、今週も株が上がらず水曜日とは、
ね、株が上がらず、株は買い準備だと水曜日になりましたね。
ずっと買い準備、
そうですね、うん、3週連続でそんな感じですね、
うん、あ、3週連続になりましたか。そんな感じ、ね、ちょっと変わりましたね。
ちょっとね、はい、変わったというか2週連続ですよね。
あ、2週連続
です。はい、
はい、全引け日経平均株価は57円78銭安 19,551円72銭、トピックスが 1569.22 マイナス 5.68 ポイントとなりました。ただし値動きは50円ぐらいで、今日の前場もあまり動いてはいないという気もいたしますが、
今日はまあ FMC の結果発表待ちなんですよね、はい、基本的にはね。ですから動けないっていうのが実際のところですけどね、うん、動きがない、まあ、これまで金利が上がるだろうという見通しで上がってきましたですから、
はい、
今度はちょっとね用心もしてると思いますよね。実際に上がった後どうなるかって、うん、もうほぼ 95% ぐらいね、みんな上がると思ってる状況ですからね。ですから、でも、万が一っていうことも考えなきゃいけませんから、上がらないっていうことは、まあ、確率的には低いんですけども、そういうこともないこともないし、上がったとしてもですね、素直にね、市場がそれを交換、さらに交換するかとなったら疑問があるわけですね。まあ、一応、こう、目先の好材料が出尽くしたということで、下がってしまうと。
なんか先生、今回はその出尽くしでドル売りじゃないか説が多いんですよね。
そうなんですね。
前回12月がそうだったって言って、
はい、
でもみんながそう言ってたら今度はその逆がないですか。
だから結局はね、動きづらいわけです
よ。そうですね。
それが終わるのをまあ待ちましょうかということになりますから、少なくとも積極的には買えませんですよね。ですから今日あたりガクッと下がればね、これは買えたと思うんですけどね。中途半端なこう、まあ、下げたとも言えないぐらいのこう小幅なあれですからね、
買わないっていう感じ。
そうそうそう、買わないっていう感じですよね。
経済の合理性、はい、合理的な予想、
うん、
それ以外のものってのはどういうものがこの相場で働いてるんですかね。要は金利が上げんだったらドル高、円安、はい、日本株買い、それでもう決まりですよね。
いやいや、だからそれはそれでもう上がってきたわけですよ。
いや、青木さん、これから
上がってきた、そうそう、うん、上がってきたからね、うん、そうするとどうしてもその上がった分利食える人も結構いるわけですからね、うんうん、だからその人たちはとりあえず利食おうか、とりあえずですけども利食おうかと考えますから、
ここで要するに投資家としての腹の中の探り合いが起こってきてるんですね。
もう常にそうですよね。だから相手の裏を書こうとするのがね、やっぱり投資ですから、
うん、
それが巨大なスケールでね、
はい、
隣の投資家をの裏を書こうと思ったってそれは別に問題ないんですけど、うん、そんなこともできないんですけど、うん、巨大なるその集団がいたりね、
はい、
するわけですから、それと同じように考えてて勝てないということになりますので、うん、そこの裏を読んでるうちにさ、うん、裏が思ってたのか思ってたのか分かんなくなっちゃうですね。
ね
え、そういうことありますね。
こういうところのギリギリのところの動きを見ると本当に分かんないんですよね。
そうなんですね。
だったらもう早めにね、はい、ある程度上がってきた段階でそういう話になるんだから処分しちゃえばいいじゃないかと思うんですけどね。
私みたいな感じで売った人が多くないんですか今回。
多いみたいですよね。
どうなんですか。
いや、売りが多いことは多いですよ、
はい、
だから、銘柄を見ますとこう本当に空売りが非常に多いっていうことにな
るんです
よね。多い、
実に多いんですよね、うん、
銀行とか、
そうですね、うん、ですからまあそういうことを見ますと大体はね、こう積極的に売買していらっしゃる方はどちらかというと売り姿勢だというふうにはなりますけどね、
うん、なかなか難しいところですね。
でも通過したらじゃあ買い戻してくるんですか。
そこなん
で、下がれば買い戻してきますからね。下がるのを待ってればいいということにな
る。誰が下げるかです今度ね。
そうですね、
誰が売ってくるか、
それはまあ一応、まあ、外国人投資家は今のところ売り越しを続けてますからね、
うんうん、
ですからどっかでこう買い戻すというのは 来週あたり買い戻すってことがあるかもしれませんけどね、うん、この下げたところでね、
うん、これがだからこれが下げたところかどうかっていうのがまだ悩ましいところなんですよね。
そうなんですね、そうですね、あんまり下げてないですよ、あの
そう下げてない
ですね、戻ったところでね、うん、基本的には持ち合いなんですね、うん、あの高値持ち合いの動きですから、うん、あの市場がこう崩れてしまったら非常にまずい状況にあるわけではないですね。
だから僕は北浜先生に、
はい、
こうすべきであると、
ええ
ねええ、こうすべきは正しいかどうか分かんないけど、こうすべきであるってのを教えてほしくてね、
はい、いやいや、それはもう番組でしょっちゅう言ってるじゃないですかね、
下がった時に買います、
そう、どこあった下がったものを、
どこが下がるのか、どこから上がるのか
って結構下がったじゃないですか、いろいろと、大和大江も下がってましたし、うん、アスクだって上がってきませんが、下がってましたし、三越がそうですし、昭和電工がそうですし、うん、結構あるんですよ、うん、バカッと下がったところにあるかも、
ね、
う
ん、やっぱ指数じゃなかったんですね、
そういうことですね、ここのところはそういうことですね、
サクッとほら指数から個別株の話にこう振るところなんていうのはうまいですね、
いやいや、それはね、
肩透かしを
見てますね、ここでよくやりました、ほら今はあの何ですか、ヤマハだって結構下がってる、そこからも戻ってきてますけど、
うんうんうん、
ね、
うん、
ああいう銘柄とか結構興味深い株は結構ありますよね、う
ん、北山先生が最近 ETF の話なさいませんもんね、
ピタッとしたのかなった、
うん、ETF はだってずっと正直言って上がってるんですよね、
う
ん、
この手のひらを返したような行為、どっかの国会議員みたいですよね、
いや下がったらだがまた言うんですよ、当然ね、
そう下がったらいいんです
よ、
ね、
ブルーとか
ブルー2ね、うん、言うんですよね、でその中 で、
ね、
一つ気を吐いてるのはね、まあ、シャープなんですよね、
うん、
もうとにかくね、あの全員参加型的なね、やたらな上昇ぶりではあるんですよね、
うん、
ですから時価総額は2兆円超えたし、
ね、そうそうそうそう、市場の、
したもんですよね、
活性化にね大いに役立ってる状況なんですよ ね、
うん、
ね、
一方って並べていいかどうか分かりませんけど、今日東芝さんはやっぱりちょっと市場の雰囲気を悪くしてますか、
もちろんもう悪くしてるとこじゃない悪くしてる
全体への波及はないかなと思いつつも、
全体は波及してないと思いますけど、ただその東芝がどこで反発するかというところはもうそろそろちゃんと見ておきたいところではありますよね、
ああ反発する可能性もあるわけですか、
だってさ、シャープだってね、うん、あのこう折りたたかれたところっていうのはね、うん、あのなんですか、あの2部に落ちる前に、
はい、
なんですか、とあの特殊市場扱いになったりね、うんうん、してるわけですよ、うん、でね、振り返ってみればあれが買いだったなっていうことだってあるわけですからね、はい、東芝だってそういうことが言えるかもしれないですよね、
かもしれない
そうそうそう、
うん、
ね、だからそういうもんですよ大体ね、
で その可能性はどのぐらいですか、50対50とか49対51、
いやそれははっきりわからないけど結構僕高いと思いますけどね、
高いと思いますか、
そうですね、
ただ何が出てくるか、まあ何が出てくるかほぼこう確定できているようにはなってきましたよ ね、
あれ
で
も
あのアメリカの方のあれですよ、
そうそうそう、ああいうウィスティングハウスなんかを切り離してくれればいいわけですよ、基本的にはね、うん、あれがもうとにかく薬病神とこじゃないんだからね、うん、薬病神かける10って感じだからねそうそうそ
う、
う
ん、
だからそれをその連結の対象から外したりしてくれればね、うん、まあ、まだいいわけですよね、
可燃度訂正とかが気になりますかね、
うん、そういうの
もね、
でその時にはだから経理はそれで済む、しかしもう一つの問題ってやっぱりそれでガバナンスお前ら何してたのって話になりますからね、
いやそれはそうです、もうそれをもう言っちゃったらさ、
ね、
もうそれはもう、ね、永遠に言い続けてもまだ足りないぐらい
ありますよね、
何なんだろうねって感じだよね正直言ってね、うん、
ですね、
うん、
でもそういう
優秀な人たちが集まってるはずなのに、うん、まあ一言で言うと大企業病ってなっちゃうんだけど、
うん、
もう本当こうどこを敏郎さんが泣いてるっていうことですよ、
あそうですね、
泣いてますよともかく、
うん、
目指しのどこさ
目指しね、
そうそうそうそう、うん、そういう精神を僕は忘れたと思うんだよね、
あの時に東芝もそういう意味でのこう、まあ、リストラの時期じゃなかったですしね、
いやそうですけどね、うん、拡大拡大だから、
拡大でした、ね、
やっぱりね、あのあれじゃないですか、ほらイソップかなんかのさ、うん、物語にさカエルの親子がいてさ牛を見てさお母さんがさ
お腹
がすくまれてね破裂した、
うん、
それだからね、
うん、
うん、あの、うん、いやいやそういう典型的ですから、拡大策っていうのはやっぱりね取ってる会社っていうのは企業はもちろんその成長発展していくっていうのが一つ使命ではあるんですけども、うん、よりその自分の能力を超えたねあの拡大策っていうのはあるわけで、あのそれをやっぱり気をつけなきゃいけませんですよね、我々がこう今最近の例で見てもより思うんですけども、ああいうあの富士友学園ですか、あなんとか学園、
森友
と、はい、あれはやっぱり拡大策の失敗だろうと思うんですよ、うん、あのこう幼稚園のね、うん、学園のね、うん、ですからその拡大策をいろいろ取ってる企業は多いんですけども、 拡大の前に充実で当たり前なんだけど、充実なんですから、ちゃんと充実策をちゃんとやってるかっていうのは、ああいう新興企業でもそうですし、大企業でもそうですけど、そこのところを見極めながらやっていかないと、投資我々は失敗しちゃいますよね。
身の丈を超えた拡大策なのか、充実してきて、
そうだから、あんまりこう急成長だとか、あるいは何でしょうか、ね、海外企業をこうやたらあの買収したりとか、M&A が今の時代だとか、かっこいいっていうか、そのね、大型のものをやって成功するような、もう経営者鼻高々っていう感じに、あそこを買収できたとかいうふうに、こう快感に味わっているような感じの会社っていうのはやっぱあるわけですよね。
ありますよね。
医療関係なんか結構多くなってますからね、ですからそういうところをちゃんと見ないと、拡大策の失敗なわけですよ、結局はね。イソップ物語のお母さんのお腹が破裂したカエルを思い出さなきゃいけないと思うんですけどね。
あるいはね、平清盛、
あ、清盛、厳島の話をしたいわけ？
いや、全然
あれは素晴らしいよ。
まあそれでいろいろ注意すべきことはあってね、はい、で全体の相場としてはどうなんですか？全体相場のこれはどうなんですか？
全体相場はそんなにね心配することないと思いますね、やっぱりあの国内の企業ね、しっかりしたのが結構ありますから、あのそれと何でしょうか、やっぱり株をこうマイナスに見る人がやっぱり多いですから、まあ、そういう人たちの買いを期待できるってこと、買い戻しを期待できる状況ではありますからね、そこはやっぱり、ちゃんとね抑えてやっていきたいですよね。魅力的な株がそういう点では多いですよね、
多い。あと先生、小型株がずっと連投してきて、はいはい、ちょっと貯金 IPO とかリグってますけど、
そうですね、小型株やっぱり極端ですから、ちょっとだけこう、要するにその何でしょうか、利上げをするということでね、利上げがの可能性が高いということで、要するに主力株に行っちゃうと、小型株はやっぱり、ね、
お休みになりますか、
お休みというかね、やっぱりお前ら違うよって、ちゃんとした会社の方がね、お前らちょっと引っ込んでろっていうふうになっちゃうわけですよね、
市場としてはね、ちゃんとした会社が相手に、ね、当てにできない、
そうできないんだけど、やっぱりしたいわけだから、みんなね、そちらにぐわっと行っちゃうわけですよ、小さいやつはちょっとどけ取れってね、休んでろっていうふうになっちゃうんですよね、ですから、まあでもね、やっぱり一株型株だなっていうふうになると思いますけどね、
はい、なるほど、じゃあ
はい
行きますか、
はい、では復習します、
復習しましょう。
先週3月15日の銘柄が、あ違う、先週3月8日の銘柄がヤマトホールディングス9064でした。3月9日に初め値2468円で、本日前引けが2499円50銭、この間の高値が今日の2504円ですかね。
次第に上がってきてるでしょ。
はい、
何でしょうか、ね、宅配便非常にこう厳しい状況にあるということではあったわけですけれども、
はい、
基本的にはお客さんが多いと、荷物も多いと、いうことですから、まあ、あの経営的にね、もちろんそのサラリー上げたり、あるいは、お断りしなきゃいけない仕事も出てきたということではありますけれども、あの大和のね、こう堅調な発展というのは続くだと見てよろしいと思いますよね、
あれ500億円ぐらいですよね、利益規模っていうのはね。
そうですね、
でそれに下手すれば同じぐらい、いわゆる残業手当払ってなかったですかね、とんでもない会社ですね、まあ、払わないかならない
ですよね。そういう点ではね、そういう点ではね、あまり良くないですよね、ですけどそれも、ちゃんともう明らかになりましたからね、あのこれからはね、すぐじゃないですけど少しずつやって、そうやってほら、みんながもうヤマトはどうしようもないって福井さんが言ったようには、そんな問題がある、
どうしようもないと僕言ってないんですよ。
ああ、そうかそうか、もうそういう問題あるよと、
とんでもない
とんでもない、ね、そこから株価が少しずつ上がってくれればいいわけです。
でも北浜さんの選ぶ銘柄って、はい、人々がぶん殴ってんのをこう注目するって多いんじゃないですか。その意図はさっきもまあつながる話だけど、
それはさ、
なんかちょっと
福井さん
へそ曲がりだよ、
違う、へそ曲がりじゃないですよこれ、あのさ、学校を考えてみてくださいよ、いじめられっ子がいたら、その子にやっぱり味方しなきゃいけないでしょ。
それそうですよ、
そうでしょ、ほらそれと一緒ですからね、そんなこと単純なことですよね、
ヤマトは かし、
そうそう、
いやでも学校の場合にはね、いじめられる子に理由があろうが何だろうが、いじめられるという事態でその子に味方しなきゃいけないんだけど株の場合にはいじめられっ子っていうのはその理由があるんだから
理由確かにありますけどねよくよく見ていいところもあるよっていう
ね、震災の時にずっとね、うんうん、お荷物1個ずつに寄付を入れてくれたりとか、
そうそうそう、あの時のね、大和の対応は偉、はい、かったですよ。
オーライ本当僕より詳しいじゃん、ほら
僕詳しいですよ逃げなかったですね、あそこからも。
ああそうなの、はい、そこまで知らなかったな。ほらいいじゃないですか。
でその前3月1日の銘柄が日レイ2871です。3月2日の初め値が2638円で、本日の前引け2765円です、うん、3月14日2739円高値だから、あ今日更新してますね。2780円まであって昨年来高値更新となっています。日レイ4日
独身レイト式ですね
餃子じゃん、餃子じゃなくて
チャーハン
冷凍チャーハン食べるでしょ。
いや僕食べたことないんですよ。
え日中の
まだ試してないんですか。
だ
から
冷凍食品そう食べたことない。
先々週に言
ったの。冷凍食品そんなに不便な生活をしてるの。便利だよ。ありがとう。
だって一度そのことやってたら、うん、あんたずっとそれ一人で食べてなさいなんて言われかねないから、ね、
いやそうしてもいいぐらいだ。奥さんの料理ずっとマシだぜ。
うっとい
やよくできてるんだって、
うんね、
ですから俺は株式ではさ、はい、非常にそういう点ではさ、まあ、じゃあ素直じゃないですか。ちゃんとさ評価してね、
うん、
上がってるでしょ、うん、いろいろ何のかんのさ、そのアメリカの利上げも何もね、そのことは別に
利上げ上に限らないですもんね。
そうですよ、ほら、
うん、そこは大きい。本当こう下げてる日が少ないんですよ。
これほらほらほらほらね、いいでしょ。
やっぱり違うな北山さんは。いやいやいや、目の付けどころが、いやいや人々が注目するところを注目する。
何それ
さっきと違うね。
ちょっと褒めてんのかな、どうなのかな。
その前がアスクル2678です。2月22日の銘柄でした。23日初め値が3300円で、本日前引けが3320円。微妙
なところですね。
あんまり動いてないってことですか。
アスクルはねまだ厳しい見方がありますよね。あの日経の記事もね、なんかアスクルの問題点とかさまたやってくれちゃって、もうあそこやめて、ね、忘れて違うとこ行ってよって言いたくなるけどさ。
お塚なんてのもやってますからね、これ。同じもの。
なんかさ、もうやめて、他の話行っちゃってっていうぐらいなんですけど、ちょっとやっぱりね、火事だけじゃない問題ってとかさ、なんかいろいろやってるよね。やっぱりそれ響きますよね。それちょっと響きますから。でもね、でもですよ、特に大きく下げたりはしなくなってますから、もう下根がね、固まりつつありますので、悪くないですよね。
続いて2月15日の銘柄が太陽日産4091。2月16日に1447円で、本日の前引けは1365円。今日ちょっと下がりましたね。 1.5% ぐらい下がりましたが、うん、この間の高値が
ちょっと下がってますよね。まあ一応1485円がありましたけどね。2月いくらあれでしょ、3月2日に高値つけましたけど、その後ずるずるともうちょっと上がる状況じゃ今のところないですけど、これちょっとね、こういう化学株っていうのはオイル価格とこう結構、うん、関係あるんですよね。でオイル価格がちょっとこのところ下げてるんですよね。ですからそれがね、オイル価格上がってくるのをちょっと待つという状況ですよね。
このよくわかんないの、減産であるとサウジが言ってる、うん、あしかし、うん、自分の申告では増産してるんですよね。よくわかんないですね。
在庫が溜まってることだけは確かなんですよね。ですからそれでこうちょっと上がれなくなってますけどね、
うん、まあアメリカなんかもそうですよね、在庫が溜まって
ね。そういうことですね。ですからまあね、これから少し景気というかアメリカ経済が良くなってきてね、需要がまあ、そうですね、ドライブ行ったりなんかしてね、
うん、
季節的にはそういう風になるんですよね、
これから、
そうですね、春
ね、東部なんかアメリカの方雪すごいですから、あれが溶けたらいきなりみんなドライブですよね。
そういうことですよね。あれが、うん、だから今のところその雪降ってるところだからちょっとも、うん、難しいんですよね、うん、せいぜい灯油を使うぐらいですからね、
うん、
自動車走り回りませんから、うん、ちょっとこう需要が落ちてるという感じですから、価格も落ちてますから、ちょっと、うん、 価格がね上がってくると待たなきゃいけませんね。
原油ちょっと下げ方心配です
ね。そうですね。そうですね。
7連続安です
ね。サウジの王様もこう日本
に王様が日本に来ちゃってね、いるからですかね。
1000人引き継ぎてすごいですね。
1000人
1000人
日本だって300人ぐらい行くでしょ。
あ、なんか行くときには行きますよね。
そうですよ。
ただ1000人が多いよって言ってます。やっぱりサウジの場合には、サウジの王様があるところは要するに政府のこの執行機関の話ですよね。
ああそうかそうか。
あの遊牧民だから、ああ砂漠の中で動いてる感覚がみんなこう連れてくるらしいんですよ。
なるほどなるほど。そういう感覚ね、なるほど。王族、
王族
じゃあみんな一緒に動くの普通なんですね。
普通な
の。
まあね、あれさ50度もさ気温があればさどっか日本ぐらい行きたいけどもなっちゃうよね。50度だぜ。
ねえ大変です、夜涼しいらしいですね。
ああそう、気温差が大きいんですかね、
砂漠は。ああ夜涼しいったって昼がほとんどだからな、やっぱり50度はさ耐えられない。風呂だって40度って死ぬぐらい、45度だったらもう死ぬぐらい。
暑いですよね。
42度がいいぐらいでしょちょうどね。
多分
41度ですよね。
多分ねえ、サウナに入ってるみたいに。サウナってどれぐらいなんだろう。
いやー80度ぐらいあるんじゃないですか。
サウナってそんなになるの。
そんなあります。
そんななんかな、
まあ、とりあえず50度の気温は大変だっていうことで。
僕ね、サウナでさ、誰もお客がいないとこ入ってたらさ、ぶっ倒れたことあってさ、
気をつけてくださいよ。
来なくてさ困っちゃったことあるよ。
そんな無理して入っちゃダメですよ。サウナ危ないんですよ。
一人で、おお、サウナ借り切ったっていう感じでさ。
それ笑い事じゃないですよ。本当に
喜んじゃったんですか、ね、それ。
そうそうそう、
では続いて2月8日の銘柄はフライトホールディングス3753です。2月9日1422円で始まりまして、今日の前引けが1450円。この間の
高値はこれもちょっとね、小型株でちょっと厳しい状態が続いてますね。
2月に1700円台まであるんですけどね。
そうですね、そこまで行きましたですけど、そうそう、もう1800円にあと一歩というところに行きましたけど、そこからが
1790円、2月20日です。
そこがあれちょっと厳しいですけど、
ね、
これね、こういう株はこの目先ですね、もなくその会社情報と指揮法の発言がありますから、それを当てにしていればいいと思うんですよね。そこでの記述がね、まあ、いいと見てよろしいと思うんですよね。そこからまたこう浮上する、つまり来週ってことになりますかね。今週末ですよ確かね。ですからそこからまた浮上することが十分考えられますね、そういう見て、そういうふうに見といていただいていいんじゃないかと思いますね。
はい、
じゃあ今日の注目銘柄いきましょうか。
今日はね、マルハニチロですね。
マルハニチロ1333は3485円で45円安となっております。3月8日が昨年来の高値2540円でした。
あのね、
今日は反落。
私のところの最寄り駅のところにさ、駅ビルのところにデパートがあるんですよ、その食品売り場をいつも、欲望のちまったという感じなんですけども、そこに入らないことにしてんだけどね、入るとなんか買っちゃうんですよ。もうなんだか知らないが、あんまりお菓子だとかいっぱいでしょ、それで奥の方にさ、お肉と魚の売り場があるんですよ、でよく見てるとさ、その魚の売り場が圧倒的に広いんですよ、お肉ももちろん広いことは広いですけど、その僕の感覚で2倍ぐらいありますから、
ね、そう、魚の大体半分ですよ、
ね、そうでしょ、
デパ地下なんか
で。それでお客さんもね、その魚の方にいっぱいいるんですよ、それだけあの広いのか、だから魚のお客とお肉のお客すると魚のお客が倍以上ぐらいいるっていう感じなんですよね、いつもね。それでなんでだろうなと思うとね、お肉ってのは種類が限られるわけですよね、鶏、豚、牛、あとさ、あのライオンの肉とかさ食べないですよね、大体ね。
あ、見たことないですね。
ないですよ、しかももうめったに普通は見ないですよね。
まあまあ、せいぜいあって羊ぐらいですね。
羊ぐらいでしょ、だから種類が少ないですよ、とは魚はない。もう どの種類でも食べちゃうんですよ、人間は、もうタコイカその他ね、スルメじゃなくてナムじゃない、それがアジサバなんかね、マグロなんとかって言って、それが多彩な良さがあってね、それでね、やっぱりね、食卓をにぎわすんですけど、ただね、これカツオもそうだし、シシャモもそうだし、鮭もそうだし、今年か去年から今年かけてね、結構不良っていうかね、取れないいう状態らしいんですよ。これが深刻ですよね。ですから値段が上がる傾向にあると 見てよろしいと思うんですよね、うん、そういう意味でね、あのこの株はね、そのなんか活発にどんどんどんどん上がるタイプじゃないんですけども、すでに高値圏にいるんですけども、まだ僕はね、とにかくそこに行くためにね、やっぱ魚だよな
って。でもね、マルハニチロと魚とどう関係があるんですか。もう今はこれ商社みたいなもんですよね。
いや、
水産品を中心としては、あの商社ですよ、うん、そうですよ、うん、商社だからだって何でしょうか、あの機械を預かったりなんかしてるわけですからね、うん、魚なんだからさ、うん、もう魚の商社ですから、うん、これはもう寿司屋さんに卸すのもそうだし、もう何もかも魚なんですよ、うん、魚類。
でも冷凍食品もやってますよね、ちょっと日例からつながってきたような気が
して、つながってきた感じがしてね、
それもあるですよね。
とにかくあと養殖マグロですか、これ黒マグロ。
そう、もうそれもやってます。それももちろん、それは時々ね、あのこの何でしょうかね、話題性としてね、
なん
とか大学がやってるとかね、鹿児島のなんとかでやってるとかね、あるんですけども、いずれにしても魚全般ですよ。魚を日本人から取り上げることはできないし、もう魚なしで生きていけないということからね。そうですよ、お魚美味しいですよ、ね。はい、
はい、
はい、ということで今日はマルハニチロ1333でした。
そうです、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、その卑弥呼の決断にもいろいろ相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速でございますけども、先週の卑弥呼の決断、数値と言葉でですね、全体相場の動向行方を占ってもらってるんですが、数値が62ポイントでした。今回はいくつになってますか。
67です。
あれ、上がった、
上昇中です。よほどの金融相場でない限り、お告げ度60から70のこの付近で下降に転ずることもよくあります。日々お告げの変化に注意を払いましょう。え、うん、これはどういうことでございますか。
全般まあ高値圏にありますので、そんなに上に勢いよく伸びるというのはあまり期待しない方がいいんではないかと、いうことではないかと思いますが、
うん、あれどうなんですか、この相場の危なさということではどうなんでしょうかね。持ってる人はもうとにかく売ってるんでしょうけどね。
67、まあ、3月4月ぐらいに現金にしといた方がいいだろうというのが卑弥呼のスタンスではないかと思います、
うんうん、そのスタンスはまあ変わってないですよね、前回はね、はい、だからその上昇中ですっていう部分が引っかかってね上昇中だけどどこまで行ってどこなんだよ最初に逃げんの
そうですね、もう一回ぐらい、まあ、もうちょっと上をトライすること、数字的には上をトライすることあるかと思いますけれども、うん、なかなかこっからさらに上っていうのは難しいという水準に来てると思いますね、
うんうん、となってきたら、
まあ、さんはそういう意見だと思います、
うん、まあ、全体相場はそうなんで、となってきたら、まあ、その中でも安いのを狙って買っていくっていうパターンなんですよね、個別銘柄はね。
今はもう勢いよく上がってる銘柄を買わないとダメですね。
今上がってる銘柄、
今買うんだったらもう順張り銘柄、うん、以外ないというふうに考えておいた方がいいと思いますよ、うん、今谷底にあるのを拾おうら、谷底にあるのはもうそのまましぼんでしまうような株かもしれませんから。
なるほど、
はい、今は勢いが、今買うならもう勢いがある株、新値を更新してるような株、うん、上昇意欲満々というようなものに、短期で乗るということではないかと思いますが、
うんうん、ちょっと気を使いすぎますね、そういう株ね。
まあ新興市場なんかですと特に、大変ですよね。
ねえ、
昨日白かったと思うと次の日は黒くなったりしますよ、ね、
大変なんだからもう
確保してやるってことですよ ね、
ね、はい、まあ、全体相場はその動向で、で個別株、卑弥呼の選んでくれたこれまでにですね、なんか今日は何を紹介して
る
ん
ですか。そうですね、卑弥呼の路線でいきますと、やはりつぼみで買って満開で売れっていうのが理想ですけども、つぼみで買うよりも、まあ卑弥呼の銘柄の選び方は球根の球根で買ってですね、7分咲きぐらいの時で売って、うん、8分9分満開は 他の人に差し上げるっていう買い方、こういう銘柄で合格した銘柄を紹介してみたいと思います。球根の時ですね。球根の時というのは7月の
去年の、ね、
銘柄なんですか。
銘柄は6136の OSG という銘柄です。6136 OSG、去年の7月の11日に谷のお告げで合格してるんですね。ほう。こちら今読み上げてもなかなか分かりづらいので、当行のホームページでも一応、掲載しておりますので、そちらも後ほど参考にしていただきたいと思いますが、7月11日谷のお告げで合格して、これまあ休根の時期ですね、順調に上がってきました。
その時1588円、
そうですね、値段が1588円、
いわゆる休根の時期は1588円だったわけですね。
そうですね、うん、で、まあ、満開かなと思ったら結果は七分咲きぐらいだったんでちょうどいいんですけども、11月21日に、この卑弥呼のお告げというやつで売れというふうに売り指示が出たんですね。ここは迷わず断固売り、耳障りのいい情報が聞こえてくるほど売りですよ、千に一つの確率にかけるのはやめておきましょうと、北浜の望遠顕微鏡で売りサインが出たら確実に売りましょうというふうに、卑弥呼のお告げアドバイスしてくれるんですね。
相当強く勧められてる感じ
ですね。そうですね、そしてその翌日に売りますと2349円で、売ったということになります。1000株ですと761円の利益があったわけですから、1000株ですと76万1000円、150万かけて76万1000円の利益、
4ヶ月ですからね。
いやー、満開の時に売ればもっと、こういうことを言わないのが卑弥呼の買い方売り方ということになりますね。休根で買って7分咲き8分咲きで売りましょうと、頭と尻尾はくれてやるのが、幸せへの近道と。これいうことなんです。
利益の8割ぐらいは確保できますからね。それでもね、それで十分じゃないでしょうかね。
これが11月20日に、ここは迷わず断固売りって言われてるんですけど、その1週間前だと、天井は間近ですって言ってるんですね。
そうですね。ですからこういうアドバイスがあると、1週間前は上昇中ですが天井は間近ですと、まずは頂戴要線次元で吹き値売り、次に上髭の長いロウソク足の翌週に陰線次元で第2弾の売り、これいつも北浜先生が授業でなんかで言ってるそのものですよね。最後に13週移動平均線、出来高加重移動平均線とロウソク足デッドクロスで全て売りですよ、今から心の準備が大切です、この心の準備が大切ですという一言で売る決心がつくんではないかと思います。
でもいずれにしても4ヶ月、はい、それで70万円、はい、80万円近くね、
はい、
利益もちょっといいですよね。
そうですね、
ちゃんと信じてね、実行していただかなきゃいけませんよね、はい、ですから普通はほらそういう手がかりもなしにやってらっしゃる方がほとんどですから、はい、なかなかね決断もつかないと思うんですよね、
これ会員さんになっていただいてね、卑弥呼の決断株価分析ソフトをご利用いただいてるわけなんですけれども、結構皆さん儲かってんじゃないですか。
会員の方、そうですね、はい、
会員の方と友達になりたいな
友達にな
る、友達になったからじゃあ何かって言われますけどね
自分が使って友達が寄ってくるってのはいいね。
パッていやじゃ回ったなんて。でもこれ利用するにはどうしたらいいんですか。まあ会員になるには。
そうですね、超安全投資法、利益を確実に手にしようという投資スタンスですので、利用料は月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ぜひ電話かけていただきたい
ですね。そうですね。で、先ほどご案内したように、はい、当行のホームページ、最新の卑弥呼のお告げ、というコーナーで、この OSG のチャートを紹介しておりますので、はい、ぜひご覧、
確認していただければね、
はい、
そうするとどの時点で卑弥呼が、Q5 の時にねゴーサインを出し、
はい、
どの時点で売ったサインを出しているかって分かりますもんね。
そうですね、
ぜひ皆さんの時間目で確認していただければと思います。ということで北浜さん、
はい、
ね、卑弥呼すごいですね。
これは急騰する株なんかも教えるんですよ。天のお告げ銘柄とかね、うん、火のお告げ銘柄って火柱の火ですから、はい、そういう銘柄も日々教えてくれてますから、うん、順張りの場合はねこちらを使うということですよね、うん、日々こういうのも出てきますからね。
ちょっとまあ的確にとは言わないですけれども、はいはい、相場のことなんでね、
はい、そうです。
やっぱり売り時は分かるっていいですよね。
売り時はねこれはもうその私のね、うん、さっき
言った北浜の望遠鏡のソフトがありましてね、
やっていただけば大丈夫ですね、
うん、はい、やっぱりみんなその売り時で失敗しちゃうんでしょうね。
そういうことなんですよね、なかなか売れないということになっちゃいますよ ね
人の欲っていうのは恐ろしいですね。
まあ欲はね無限大ですからね、
あの映画なんか見てると悪いやつがね、うん、なんかこういう財宝がなんか落とすとそれを欲をもうギラ目がギラギラになって取ろうとするとそいつも一緒に怒っちゃって死んじゃったりなんかするんですよね。
よくあるけど自分もさその中にあったらさやっぱ同じようなこと、
ね、同じような僕もずっと思うんですよね
そうだね、
欲は怖いですよね。
それはやっぱりね我樽を知るとただ樽を知るでいい
先生今日はこのあと夕方あたりからオランダの選挙始まってきたりとか、
う
ん、
あ、ね、
まあ、明日 FOMC の結果が出て、はいはい、日銀も出てってこうぐちゃぐちゃいっぱいあるんですけど、
そうですね、
こういう時はどうしたらいいですか、
円高要因が並びますね、うん、そうやって発表がある、うん、FOMC の発表を受けて円高ということがありえますし、うん、日銀の総裁が記者会見してると大体円高になっちゃうからね。
もうないとも言われてるんですけどね今回
ないからやっぱりね総裁はいつも強気発言ですから円が買われてしまう恐れがありますからね、うん、基本的にはだからつまりはもう来週ということですよね。
来週、
そうですね、
来週ゆっくり考えた方がいいかもしれない。そういうこと
ですね。だからそこに会社情報指揮法の発売もあるわけですから
来週4日間ですからね。
ああそれもある。
そう20日が休みなんですよ。
そうかもう十分もう大変いい休みだね、
この連休に
株にとってはね。
ああゆっくり考えて
最高だね、
うん、
あそうだ
僕四季報会社情報読んで
旅行に行くんですよ。あ朝倉というところに行く。
えいつからですか。金曜日から
土曜
日
からそれぐらいだったからなんか行くんで四季報持ってい けばほら最高じゃないですか。
四季報持っていくんですか旅行に。
こちら温泉ですか。
温泉じゃないですよ、邪馬台国がどこかってるみたいな温泉もあるに違いない
邪馬台国
歴史を行っただけで分かるんですか。ここにあったとかなんとかっていうのは。
そりゃ私はプロセレクターだ
もん株プロセレクター
多分卑弥呼のねなんか売ってますよお土産かなんか。
そうですよ
それが欲しいんでしょ。
邪馬台国の宮所は卑弥呼のとこがあったっていう話なんだから行ってね卑弥呼探してきますよと連れてきますよ。
それほどもう卑弥呼にもう肩入れって言いますかね。
だからこういうお名前なんですね。
そうなんです
卑弥呼の決断。
そうなんでございます。
別にそんなね深い意味があるわけでも
なく深い意味じゃないですかそれこそ深い意味ですからね言ってくるんですからね。
いろいろ邪馬台国がどこにあったかって2カ所ぐらいね
そう
ありますね、
それぞれ主な主張があって、
そういうことですよ。
もう北浜さんはもう九州にこだわってる。
さようでございます。
そこじゃないかもしれないですよ。
今度発見してきますからそう言ってね。
でも春のねなんかこう旅行シーズンみたいな感じで、
はい、
そのサウジの方もそうなんですけど、うん、空港とかすごい混んでるそうで、
は
い、
ああそれはちょっとまずいけどね、うん、そうで空港関係ないわ新幹線で行くんだから。
そうそう北浜さん飛行機乗らない。
飛行機乗らない。
あそうだ、は
い、
でもなんか、ね、あちこち春休みで混んでるとちょっと景気いいかなとか思ったりとかして、
う
ん、
あそりゃそうだね。
でもまあ来週はじっくりね会社情報指揮を
はい、それはもうフルに生かしたい、ね、
見ていただ
きます。時間たっぷりありますからね。
ということで今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。